昨日、なんかイベントがあったらしいですけど。
ああ、そうそう。ジョーズデイズって、うん、あの、AWS の。
うん。
うん。
ジョーズっていうのは、ジャパン、AWS みたいな。
AWS、かな、うん、
うん。
あの、AWS の、Amazon の会社の方じゃなくて、あの、ユーザーが集まってやってる方ですね。
ユーザーコミュニティみたいな。
そうそう。あの、うん、もう一つ別に AWS サミットって、すごいでっかいイベントがまた夏にあるんですけど、
うん、
そっちはまあ Amazon 主催でやってるから、結構あの、エンタープライズトラックとかも拡散あって、
うん。
うん。いう感じなんですけど、上手の方は本当にユーザーコミュニティが主体なんで、まあ割とテクニカルな話が中心に全体進んでくるような感じの雰囲気ですね。
うん。名古屋さんはそこの、イミュータブルインフラストラクチャートラックの、
そうです。
先頭を切ってみたいな感じですね。
うん。そうですね。一番最初に話しました。で、会場1000人ぐらい来てたかな。
1000人？
うん。
マジっすか。
そう。クロスやったのと同じ西新宿のベルサールグランドっていう会場だったんですけど、まあ、1000人ぐらいは多分入ってた気がしますね。
すごいな。まあ、何トラックかあるんでしょ、でも。
5トラック並行とか。
うん。
うん。いう感じで。
そんなイミュータブルインフラが一番人気ですか、その中でも。
ああ、そうそうそう。で、結局僕のあのセッションが、あのスピーチの最優秀スピーカーに選ばれたんですけど。
さすがです。
うん、まあ、ただ、なんか、喋りがどうっていうより、イミュータブルインフラストラクチャーが単純にすごいなんか注目集めてたから。
うん。
まあ、それがほとんどみたいな感じですけど。
なんかでもね、この間、ケンと話してたんだけど、あの、ポッドキャストじゃなくて。
うん。
そう、イミュータブルインフラストラクチャーっていう、言葉を使ってるのはほとんど日本語のブログとかツイッターばっかりなんですよ。
ほうほうほう。
うん。だもともと、なんていうの、その言葉が生まれた、作ったという意味では、チャド・ファウラーさんのブログが最初だったりするけど、
うん、
なんかそれがこうバズワード的にこう盛り上がってるのは結構日本の、ツイッターとかブログ界隈が多そうかなっていう印象を受けた。
こぞってあれですからね、乗っかりましたからね。
うん、
その辺やってる人たちが。
まあそこはちょっと僕のね、この番組のエピソード25とかで、
うん、
そういうバズワードを増幅するようなことをやってるんで、それも一役買ってるかもしれないけどね。
うん、なんで昨日はそうですね、そのイミュータブルインフラストラクチャー以外のトラックいくつかあったんですけど、常にそのイミュータブルインフラストラクチャートラックが立ち見で溢れ返ってて、
うん、
全然他の人が入れないみたいなぐらい盛況でしたよ。
こうイミュータブルインフラストラクチャーがね、まあ難しいからね、発音が。
そうなんですよ。で、一応昨日のカンファレンスの中では II って訳しましょうっていう、なんか話が出たんだけど、
うん、
II じゃよくわかんねえな。
それツイッターとかの検索ビリティがめっちゃ低い。
そうそうそう。
まあでも、それはコンテキストを共有してる場所ではいいかもね。
うん。
もうすごい噛むし。
僕、10回以上噛みましたね。イミュータブルインフラストラクチャーと、インフラストラクチャーアズコードって言わなきゃいけなかったんだけど、
うん、
インフラストラクチャーが言うのが辛いんですよ。
辛いね。
うん、
まあ、インフラで切っちゃえばいいんじゃない？とりあえず。
イミュータブルインフラ。
うん。
確かに。
なるほど。
まあ、そんな感じで、すごい盛り上がってて、
うん。
ましたね。
なるほど。
で、資料はもうブログにアップロードしたんで、
うん。
もし気になる方、ブログの方を読んでもらったり。
そうですね。ショーノートの方からリンク貼っときますんで。
はい。
お願いします。そうですね。まあ先週のブログじゃない、ポッドキャストすごいちょっと盛り上がったんですけど。
はい。
ケンが出てくれて API のバージョニングとかについて話して、はい、いろいろフォローアップがね、フォローアップというかフィードバックがいっぱいあって、面白かったんですけど、一番面白かったのは、洋平さんが、書いてるブログで、
うん、
まあ、レストとかね、メディアタイプとか、ヘイトオスとか言い出すと、まあ、こういう界隈の人にこう引っかかるんですけど、僕がメディアタイプとか、レストフルとか、ハイパーメディアは素晴らしいとかいうことをちょっと、言ってしまったら、そういう側面もあるんだ、意外だったみたいなね、バックをもらったんで。
宮川さんがですよね。
そうそうそう。まあ一応釈明しておくと、そこまでこう、厨房的な発言をしたつもりはなくて、一応ね、ポッドキャストの側面上、二人とも同じ、ような話で、同じ態度で話していくと、そうだよね、そうだよね、つって終わっちゃうんで、まあ一応ね、こういう見方もあるよっていうのを提示したかったっていうのもあるんですけど。
レスト中。
ハイパーメディア中とかね。ハイパーメディア中。メディアタイプ中とか言われてましたけど。
メディアタイプ中。メディアタイプ中だいぶミクロだね。
かなりニッチだね。うん、いや、実際ね、僕、今作ってる API はメディアタイプ最初使ってたんですよ。
うん、
要は、JSON で吐くんだけど、その JSON の中に含まれてるデータタイプは、
うん、
クライアントが欲しいデータによってこう変えられるみたいなことを実はやっていて、
うんうんうん、
まあそこはちょっと最初うまくできたなと思ったんですけど、実際こうクライアントを作ってみるとなんか、そういうところであんま凝ってもしょうがないというか、もう JSON のデータがこう決まっていて、それが、落ちてくる方が楽だったりするので、まあそういうところは結構実践重視でやっちゃったりもしてるんですよね。
なるほど。
うん。まあなんか、みんなバージョン2はいらないとかいうふうにタイトルでこれ煽ってますけども、
うん、
実際今仕事の API はバージョン3ぐらいに多分なっていて、そのロールアウトっていうかな、クライアントがそっちを使う、そっちのバージョンを使うアプリが先週ぐらいに最終的に全部ローンチしたっていう感じになってるんで、
うん、
意外と時間かかりましたけど、
うん、
まあ、うまく移行できたかなっていう感じですね、今は。
なるほど。
はい。
まあそもそもそんなにバージョニングするぐらい API 作ってる人いるのかっていう話になってました
けど。それもね、結構、ニッチな話かなと思うんですけど、うん、結構ね、このポッドキャスト面白くて、なんかそのイミュータブルインフラもそうだし、この API バージョニングとか、こう、こんなのを聞きたいとか、こういうのを実際に現場で使いたい人いるのかなって思うと、ものすごい反応が良かったりするんですよね。
うん。
だから、まあ、意外と、こういう話を聞きたいとか、あんまり、こうブログとかで紹介されないみたいなところが良かったのかもしれないですけどね。
まあ、確かに昨日のイミュータブルインフラストラクチャーも、
うん、
結局だからそこがセッションすごい人気で、多分何百人とか聞きに来てて、でも実際にはほらあれやろうとするとまだまだそのドッカーも全然安定してないし、ドッカー以外のいろんな部品とかも必要だって、実際のところはそのパース使うのはともかく自分たちでそのイミュータブルな感じにしようとすると相当そのゴールが遠いじゃないですか。
はい。
なんだけど、まあ、何百人も聞きに来てて、
うん、
てかこんなに聞きに来てみんな多分その仕事にこうなんていうのかな、応用できる人多分ごく一部しかいないと思うんだけど、
うん、
うん、
まあでもイミュータブルインフラっていうのがそのまあ出てきたその界隈の話から言うとドッカーとかコンテナとかっていう話になっちゃうけど、
うん、
まあそうじゃなくてAWS とかでイメージ作ってそのオートスケールするとか、まあ、クックパッドのね、うんうん、ナイトさんとかも話もあったけど、
うん、
まあいろんな考え方っていうのがあると思うので、はい、実際にイミュータブルインフラストラクチャーやりたいけどドッカーがまだ安定してないとかいう、もちろんそういう見方もあるけど、まあ考え方としてそういう考え方を頭に置きながら今使える技術で同じことを実現するとか、うん、そういう感じかなっていう。
あ、そうそう、現実的にはそういう感じなんですけど、
うん、
いや、なんていうか大半の人ってほら、ああいうカンファレンスに行ってこう僕たち喋ってると、
うん、
みんながすごい大規模なウェブサービス作ってて、みんながイミュータブルやりたがってるみたいな感覚に、間違っちゃうときがあるんですけど、まあ実は大半の人はすごいこう、サーバー10台もないウェブサイトみたいなのたくさん作ってるみたいなケースが多くて、
うん。
うん。それだったらヘロク使えばいいじゃんみたいな、とかあったりとかして、うん。でも一方でやっぱりそういうトレンドの話をすると、たくさん人が聞きに来るから、
うん。
まあなんていうのかな、現実に使うかどうか別にそういうこう、大きい、トレンドとか技術の方向性みたいな話はやっぱみんな聞きたがって、うん、で API とかもまあそういう感じがちょっとありますけどね。
確かにその今ハッシュタグでも出てるけど、うん、まあ自分たちでその大きい規模を運用していないとか経験がないとか、まあ、API をこれから作りたいんだけど、
うん、
将来的にどういう感じに伸ばしていけばいいのか不安があるとかっていう人が結構いると思うんで、まあそういうこう今まで経験してないところを見ておきたいとか聞いておきたいっていうところはあるんだろうね。
そうですね。
うん。
まあ API に関しては多分、やっぱり、まあ今多分宮川さんさっきの話、モバイルの話だと思うんだけど、
うん。
うん、モバイルアプリが、主流になってきて、みんな API 作るようになってきたっていうのもありますよね。
確かにね。
昔はまあ API って言うと本当にそういうウェブサービスで、ウェブ API 公開するみたいな、なんていうの、本当に好きだからやってるみたいなのが多かったけど、
うん。
うん、最近は普通にアプリケーション設計的に API でっていうのが前提になってることも多いから。
確かに。
うん。っていうのはあるかなと思います。
その、公開したい、サードパーティーに公開したい API っていうのと、自社のモバイルクライアント向けの API っていうね。
そうそうそう。
まあ、先週この話、したんで、興味ある人は、まだ聞いてない人ももしかしたらいると思うんで、うん、エピソード35ですね。聞けます。あと、トランスクリプトももう出てるんで、時間がないという人はそれを読むのもいいかもしれません。という感じで、さっきどっかの話出ましたけど、
はい。
なんかどっかの新しい 0.9 っていうのが
出てましたね。うん、先週かな、先週ぐらいに出ましたね。
はい。まあ一応読んでてちょっと面白かったのは、今までどっかって、なんか LXC のラッパーだっていうふうに言う人が結構多かったと思うんですよ。
うん、
で、この 0.9 で結構大きく変わったなって思うのは、LXC はその複数ある実行環境の一つっていうふうになってるんですよね、一応。
そうそうそう。
で、LXC の他にさらに Lib コンテナっていうこの Go のライブラリを自分らで作って、まあ、LXC がやってることを自分らで、あの Go のネイティブのライブラリでできるようにしたっていう、
うん、
そういう感じになってるんで、ちょっと面白いかなっていう気がします。
あ、その Lib コンテナでしたっけ？
うん。
まあ、ブリッジみたいになってて、だから仮になんか他の OS でも同じようなそのコンテナの機能を持ってたら、それにインターフェースがその Lib コンテナの吸収してあげて、複数対応できるようにっていうのは、うん、多分今後のロードマップだと思うんですけど。
うん。
うん。
そうですね。今あるのは OpenVZ とか、KEM とか、BSD の GL とか、
うん、
あと、まあ、CH ルートとかも対応してるんで、うん、その、もう Docker がなんか LXC を使いやすくしたっていう意味でも、すごく注目を浴びてたところはあるんですけど、そうじゃなくても、アプリケーションの実行環境を抽象化したっていうか、そういうスタンダードを提供したみたいなところも結構あると思うんで、要は Docker ファイルとかもそうだし、
うん、
だから、まあ、そこはちょっと見方を一つ変える。意味があるかなという気はしますね。
そうなんですよ。で、先月、
うん、
あれ、あ、そう、先月、今月、まあ、いや、最新号の WebDB プレスに、
うん、
思いっきり LXC のなんか使いやすくするツールみたいなこと書いたら、それ発売したと思う10日後ぐらいにそうじゃなくなっちゃって、紙媒体のなんかこう悪いところが出ちゃった。
まあ連載とかそういうのありますよね。
うん、
まあでもあの LXC を使いやすくしたというだけでも素晴らしい。とは思うんですけどね。
そうそうそう。でもなんか LXC のフロントエンドみたいなこと言い切っちゃったんで。ちょっとまずかったなと思って。
なるほど。
なんかベイグラントの時と似てて、
うん、
ベイグラントもあの、最初のバージョン 1.0 ぐらいまではバーチャルボックスしかあの対応してなかったんで、
はいはい、
結構バーチャルボックスのフロントエンドツールっていうか、バーチャルボックスのプログラマブルに Ruby で扱えるようにするみたいな感じでみんな言ってたんだけど、うん、バーチャルボックスって言ってたら 1.1 でその、クラウドプロバイダーみたいな機能が追加されて、はいはい、ブラッカーで AWS とかデジタルオーシャンとか、うん、好きな、あの、クラウドサービスあれば、こう、実装に切り替えれるよってなって、
うん、
みたいな流れがあったんで。
そうですよね。うん、なんか実際、ミッチェル橋本氏は、あんまりバーチャルボックス好きじゃないみたいで、なんか VMware の方が安定してるぞっていうのは、なんか最近 Twitter とかでよく書いてますよ。
うん、
うん、なんかバーチャルボックスはいろいろバグが多いからなんかムカつくみたいななんか書いてます。
それだとわかんない。まあ確かになんかバグっていうか変なバトムハーみたいな時々使わなきゃいけないかったりするんでね。
うん。
うん、
そのね Go のやつはこの間どっかの人にあのちょっとミートアップで会って、
うん、
あの話したら次は 0.10 っていうのを出して、
うん、
それがあの 1.0 へのリリースキャンディデートになるらしいですね。
うん、
だから。まあ、あの 1.0 でね一応プロダクションレディっていうことを宣言したいので、
うん、
まあ、0.10 で基本的な機能 1.0 に向けての機能はフリーズして、まあ、安定性を高めていくみたいな、
うん、
あとバグはもうね潰せるものは全部潰してっていうそういう感じでなんか夏前には出すとか言ってましたね 1.0
を、
うん、
ちょうど1年ぐらいですかね6月ぐらいだったから確かに、
うんうん、そんな感じだからもう1年でねここまで、まあ、注目を集めてるのすごいと思うけど ね、
そうですね
はいそうですね。バーチャルボックスじゃない。ウェイグラントの話が出たんで、ウェイグラント 1.5 っていうのがね、この間、出たんですけども。
結構これは、なんていうか、まあ、まだちょっと実用性っていう点で不安定だけど、
うん。
いや、割とドラスティックな変更というか、新機能が入りましたね。
そうですね。これは、まあ、シンクとフォルダーに rsync とか smb とかが入ってるのは、まあ、ちょっと、あの、より高速にとか、そのファイルシステムの変更とかをもっと簡単に、ネイティブのファイルシステムを使って検知できるようにするっていうところだと思うんですけど、それ以外には大きい変更がなんかあるんですよね。
Vgrant Share っていう、
はい、
あの、VM で、こう、なんていうの、立ち上げてるウェブサーバーとかを、こう、なんていうの、コマンド一発で、こう、インターネットの世界に公開できるっていう、機能で、
うん
まあこれ割となんていうのかな。だから、ローカルの バーチャルボックスの中の VM で、なんかこう Rails アプリとか作ってて、なんかこう、それをデザイナーに見せたいとかいうときに、今までだと結構、なんていうのかな、ちょこちょここう変なバッドハックみたいなのして、 なんとかこう見せてたのが、その時にベイグラントシェアってコマンドを叩くと、こう、インターネット上の、クラウド上にあるベイグラントシェア .com っていうのがプロキシしてくれて、
はい、
転送してくれるから、まあ、オンデマンドで、パブリック URL 振って、渡すことができるっていう感じですね。
うん、これは実際には、インスタンスはローカルで普通に動いてるんだけど、うん、そこに、こう、リバースプロキシーみたいな形で、インターネットから叩けるってことですよね。
そうそう。ベイグラントシェアを立ち上げると、そのローカルの SX とかの側に、まあちっちゃいプロキシサーバーが立ち上がって、で、そいつは多分その TCP というか、なんかコネクションをそのクラウドサーバー側と張りっぱなしにするんですよね。
うん。
で、そこでコネクション確立して、あとはそのクラウド側で、その指定の URL にアクセスが来ると、その確立されたコネクションから逆にその、リクエストをこっちに送ってきてくれるみたいな、そういうアーキテクチャになってるんですけど。
うん。
うん。で、ベイグラントの中にそのポートフォワーディングの機能があるんで、80番で、VM の中で8080番で立ち上がってるのを、OSX の何番で見れるようにするみたいな。
うん、うん。
そのポートのセットアップとかも全部そのベイグラントシェアコマンドがやってくれて、まあ、コマンド1個叩くだけで、こう、インターネット、OSX、ベイグラントの中みたいなのが、全部、うん、一気にトンネリングされるんですよね。
これなかなか便利ですよね。
うん。
実際似たようなツールに N ブロックとかローカルタンネルとかっていうのがあるんですけども、まあこれはそのベイグラントに限らず任意の開発サーバーとか、例えば Rails S とかで立ち上がるローカルホストの3000番とかで動いているサーバーを外から叩けるようにするっていう、うん、まあそういうのが、そういうサービスというかソフトウェアがあるんだけど、まあそれをさらにベイグラントのところにもう一段かましてっていう感じですよね。もしそのベイグラントシェアがなければできるんだけど、多分ローカルにもう一回プロキシサーバーを立てないといけないから。
そう。とかそのベイグラントのポートフォワーディングで、どこのポートでマッピングするとかっても結構固定的に頑張んなきゃいけないんだけど、
うん、
ベイグラントシェアだとそこまで含めて全部やってくれるから、ワンストップでできるっていうのが非常にいいです。
いいよね。その例えば、まあ実際に開発してる途中のやつを、その、うん、オフィス内だったら、IP アドレスがあって叩けるんだけど、うん、そうじゃないときに、リモートにいるクライアントとか、リモートで働いてて、同僚とかに見せたいときとかにも使えるし、あとは、まあ、よくあるパターンなのは、あれですね、Webhook とかですね。
うん、
なんか、例えば GitHub のから受ける Webhook とかを作りたいんだけど、プッシュするまで、GitHub のサーバーから自分のテストスクリプトに叩けない、到達できないんで。
すげえあった。そう。いちいちね、動作確認のためになんか、ヘロクに上げたりとか しました、ね。
そう。まあ、Webhook 作るときって、大体僕がよくやるのは、リクエストビンっていうサイトがあるんですよ。
うん、
requestb.in っていうサイトなんだけど、うん、ここ、1日だけ使える、Webhook のエンドポイントをボコボコ作れて、うん、で、そこの URL をこう、に、ポストとか、プットとかゲットとか来ると全部ログしてくれるんですね。で、それを全部、ヘッダーとか中身とか全部見れて、
うん、
で、それでこう見ながらそのスクリプトをこう、ローカルにコピーしてきて、それを自分のサーバーに対して、なんか LWP とかでこう投げて、
うん、
あ、動いてるな、よし、みたいな感じで、それでプッシュするっていう感じだったんだけど、こういう N ブロックとかローカルタンネルとか、あるいは、まあ、バーチャルボックス使って、ベイグラントシェアとか、だともう実際にね、動かしながらテストできるんで、まあ、そこは全然違いますよね。
今までなんかそのベイグラントってこうなんか作っては壊し作っては壊しみたいな、なんていうの、中で、直接開発するって言えば、ちょっと時々動作確認したいとか、
うん、
そういうサーバースペックとかでインフラ構成したい時のためのなんていうかこう、使うっていうのは僕は多かったんですけど、
うん、
こうやってなんかベイグラント自身にその開発のユーティリティみたいなのがこう、どんどん追加されていくと、ベイグラント VM の中で普通に開発するっていうのももしかしたらありかなってちょっと思うようになってきてますね。
確かにね。
うん。いや、なんだかんだで、Rails アプリとか普通に OS10 の上で動かしちゃうんですよ。めんどくさいから。
うん。
VM 作ったりするの。
はい。
うん。けど、こうやって便利になっていくっていうのを考えると、もしかしたら VM の中で隔離されてて、っていう方が楽になっていくかもなっていう気がしました。
もう実際ね、VM 使えば Linux とかの OS のバージョンをプロダクションと揃えるとかっていうメリットもありますしね。うんうん、
そう。そうするとね、ボクセンとか、頑張ってローカルやんなくても、
うん、
VM でシェフとかでやればいいじゃんっていう考えにもなってるかもしれないし。
確かに。あと、まあ、この、ベイグラントの 1.5 にもう一つ戻ると、ボクシズ 2.0 っていうのがあって、これは、ちょっとまだ試してないんですけども、
うん、
一応説明を読むと、作った、バーチャルのマシンというかボックスを共有したりできる。
そうそう。クラウド側で、送り込んで、
うん、
他の人がそれを、なんて URL とかじゃなくて、どっかみたいに、
うん、
ID みたいにしてするとダウンロードできるとか、多分そういう感じだと思いますけどね。
ね、今、まさに、どっかのレポジトリというか、レジストリみたいな感じだなと思ったんだけど。
うん。いや、ほとんどそれと多分、同じような機能ですね。
うん。
うん。
まあ、会社の組織とかでオーガナイゼーションを作って、そこのベースイメージとかを作って、社員で共有したりとか、まあ、クライアントと共有したりとか。
そうそうそう。
そういう感じなのかな、
多分。うん。多分それを狙ってるんじゃないかなと。
うん。
結構ね、このベイグラントとかも、パッカーとかそうだけど、割と橋本さんがなんていうのかな。ビジョナリーっていうか、
うん、
そういうイミュータブルインフラストラクチャーとかの動向を見て、こう、どんどんこう、なんていうのかな。それに必要な機能を追加してっていて、うん、はあ、この、さっきのボックスを共有する機能も、今は、その、ドッカーレポジトリ程度の感じがするけど、将来的には、なんか、それこそドッカーとくっついて、
うん、
うんぬんみたいな、そういうロードマップとかもありそうだなっていうのを見てました、ね。
もうだって、多分だけど、今、すでにできるのかもしれないけど、ボックスの名前を指定して、うん、例えばハッシュコープスラッシュなんちゃらっていうイメージを持ってきて、うん、それをデジタルオーシャンにデプロイするとかって、多分普通にできるんですよね。
そうそうそう。
多分ね。
うん。
から、そのデジタルオーシャンとかアマゾンとかみたいに、こう、それ、そのサービス、プロバイダーが提供してるイメージ一覧とか、自分で作ってアップロードしてっていうのももちろんあるんだけど、うんうん、そこに、さらにこのベイグラントで作られたやつは何でもアップロードできるとかだったら、かなり強力だよね。
うん、そう。なんか、本当ただのバーチャルボックスを簡単に使える道具だったんですけど、1.0 の時は。
うん、
1.5 まで来たら、なんかそういうこうね、デプロイとか、
うん、
リモート環境とローカル環境をこう揃えるためとか、そういう感じに使えるようになってきてるんで、まあまあ、なかなか面白い道具というか、作ってる人がすげえなと思って、
うん。かなりのね、ビジョナリーだよね。
うん、
この、イミュータブル界隈。
はい、イミュータブル界隈。
だけでなくてね。
う
ん、
そうそう。
はい。じゃあですね、ここでスポンサーを紹介します。先週もスポンサーついてもらいましたけど、今週のスポンサーは井戸端というチャットサービスですね。AWA システムマネジメントさんが作っているチャットサービスなんですけども、まあチャットのサービスとかソフトウェアとかいろいろあると思うんですが、開発者、そのウェブとかソフトウェアの開発者が使う、チャットサービスに特化したところが特徴でして、井戸端ではですね、GitHub、TravisCI とか Heroku とかいった、そういうよく使う開発サービスとかの連携、そのフック的なものとかですね、そういうのを簡単にセットアップできます。まあ僕もやってみたんですけども、Heroku とか GitHub のアカウントとかをその OAuth とかで、関連付けて、それで、ボタン一つ押すと、レポジトリにプッシュされた、コミットとか全部、チャットルームに通知されてきたりとか、あとは、ヘロクのデプロイフックとかもですね、用意されてるんで、Git プッシュヘロクといって、新しいバージョンがデプロイされると、それが通知されたりとか、あとは、ニューレリックとか、TravisCI みたいなツールも対応してるみたいです。で、最近ですね、まだ実験的な機能なんですけども、FooBot っていう、チャットスクリプトがあって、これ GitHub が開発しているやつなんですが、はい、この Bot も、井戸端のチャットルームの上で動かせるようになったということで、まあ、いろんなね、チャットをで、メッセージを送ったりとか、あるいはその、イントラネットでと、例えば、フボットのインスタンスを動かすと、イントラネットのサーバーからしか見れないような情報とかも、チャットルーム上で見ることができたりとか、まあ実際にデプロイ自体をフボットからやるとか、そういう使い方も多分できると思いますし、まあいろんな使い方ができると思います。で、iOS アプリも出てるので、まあこれを使うと、アットデメンションした時に、iPhone アプリでプッシュ通知を受け取ることもできます。で、今、ベータ版が終わって、正式バージョンとして出てるんですけども、今のところ当面の間は無料で使うことができるということです。で、まあ、試していただいてですね、感想を、この井戸端のスタッフの皆さんがぜひとも聞きたいということなので、まあ、サービス内の方にフィードバックのフォームもありますし、ツイッターのハッシュタグ、ハッシュ井戸端 IO というところで、フィードバックとかメッセージとかを送っていただけると良いかと思います。でですね、3月27日の木曜日の夜に、恵比寿にあるエンジンヤードさんのオフィスで、井戸端会議という、まあ、ミートアップを開催するらしいです。
うん、
で、詳細はですね、blog.idobata.io の方か、ツイッターのハッシュタグで、ハッシュタグ井戸端 IO というふうに検索すると、出てくると思いますので、まあ、興味ある人はそちらの方も参加してみてはどうでしょうかという感じですね。あとですね、これも関連してるんですけども、ツイッターで4月15日までの間に、ハッシュタグで井戸端 IO というふうにツイートしてもらった人の中から、 抽選で3名様に、井戸端の5月1日時点でのマスターにあるジェムファイルをプレゼントしますと。よくわかんないプレゼントなんですけども、まあ、井戸端 IO で使ってるジェムのですね、一覧とかが見れてちょっと嬉しいっていう、そういうことらしいんで、感想とかですね、使ってみて、フィードバックとかあれば、このハッシュタグ、井戸端 IO というところで、送ってみてください。サイトの方は、井戸端 .io から、サインアップできます。ショーノートとかですね、RSS の方からもリンクを貼っときますんで、チェックしてみてください。スポンサーどうもありがとうございました。
はい。
はい。
あれですね、チャット、意外とあれですよね、意外というか結構重要じゃないですか、うん。僕らの開発において。
そうですね。
うん、なんだけど、いろんな会社とか行ってると、案外チャット使って、まないで開発とかしてる会社がまだまだ多くて、
うん、
でただチャットっていうだけだとそういう風になんかいやまあ別にそういうコミュニケーションの手段だから別に他でもいいんでしょっていう感じのあるんだけど、ロボットがやっぱすごい重要ですよね。
そうボットがね、うん、とか通知とかがちゃんと連携するっていうのがすごく大事だと思いますよね。
そうそう。で例えばなんかデプロイとかも普通にこうチャットとかなしでやってると、で特にキャピストランとかでやってると誰がいつデプロイしてるかって、
うん、
実は全然わかんなくて、
うん。
で、それこそオフィスにいるとデプロイしますとか言ってお願いしますとかってできるんだけど、
うん、
なんかリモートとかだとね、なんか他の人がデプロイしてて、あ、今デプロイしてんだみたいなステータスをいちいちこう、聞かないとわかんないとか、そういうことが起こりやすい
んですね。そうなんですよね。で、井戸端さんは、規制のフックっていうかな、その一覧でフックできるのが GitHub とか Travis とか Heroku とかはもう、最初からそういうのが用意されてるんですけども、一応ジェネリックっていうフックのエンドポイントも用意されていて、自分で API キーを発行すれば、例えばキャビストラーノでデプロイしてても、キャビストラーノのデプロイ結果を井戸端のチャンネルの方に流すっていうのも、うん、ちょっとしたプラグインをインストールすればできるようになってるんで、まあなかなかよくできてるなという印象ですね。そうですね。
なんか結構コマンドの結果をチャットで受け取るっていうのもあるんだけど、そもそもそのチャット上で、そのロボットにこうなんか命令出すと、そのロボットがそのコマンドを肩代わりしてくれるみたいなこともあって、
うん、
で、最初なんでわざわざそんなロボットにコマンドを発行しなきゃいけないんだって、そんな別にローカルでやればいいじゃんと思ってたんだけど、
うん、
要するに誰かがそのコマンドを打っていて、その出力がそのなんていうのかな、本人もあんまり気にせずに、実はチャット上で共有されてるとかむちゃくちゃ大事なんですよね。
そうなんですよね。
うん。
なんか、そういう記事をね、どっかでブログで読んでちょっと URL 忘れちゃったんですけど、
うん、
なんかやっぱりその新入社員とかもそうだし、そういうログとかを見たときに、
うん、
そういうコンテキストっていうのがすごく伝わるのが結構大事で、うん、例えばなんかサーバーの今台数は何台でロードアベレージがいくつとかいうのは、例えばそういうコマンドをサーバーに入って自分で実行すればわかるんだけど、
うん、
そのわざわざフボットにこうコマンドのロードアベレージとか言ってバーって出ると、みんながそれを見るわけですよ。だからそこでなんか共有されていて、かつログも残るっていう。なんかそこがすごく大事だなっていう気がしますね。
そうそう、うん。いや、本当にそうなんですよね。いや、だからなんかスカイプとかでもチャットできるし、まあ、ヒップチャットとかも機能結構似てるんだけど、
うん。
だからロボットとか開発しやすいとか、そういうなんか他のサービスから API で通知受け取りやすいみたいなのが、実は開発の文脈ではかなり大事で。
うん。
うん。だから、なるべくそういうこう、プログラマブルに扱えるサービスを使った方が、あとあと便利だなと思いますね。
そうですね。まあ、まだまだ始まったサービスだと思う、始まったばかりのサービスだと思うんで、
うん、
興味ある人は使ってみて、うん、フィードバックをね、ハッシュタグ井戸端用で送ってもらえるといいと思います。はい。はい、ではですね、次。あと二つぐらいネタ行きたいんですけど。
はい。
GitHub のアトムエディターって、まあ前も紹介しましたけど。
ああ、
試しました、はい、
少し試して。
うん。
まあ、例によって Emacs の引力に脱出できず、引き戻されて、地球の重力に。
僕はね、今週からもうちょっと、もう一回試してみようかなと思って、ちょっとやってるんですけど。
ついに Emacs を捨てる。
いや、そういうわけじゃないですけどね。でも結構よくできてて、一番良かったのはね、マークダウンのプレビュー機能とか、あとたまに最近 Go ラングを書くんですけど、
うん、
Go のフォーマットとかをセーブするときに勝手にフックするっていうのが、もちろんそれ Emacs でもできるけど、
うん、そうそう、いや、それ、そういうの言い出すと全部 Emacs でもできるって話になって。
なっちゃうんだけど、うん、でもやっぱりね、モダンなんですよ、そこが。
なるほど。
で、インストールとか、そのパッケージのインストールとかも APM、アトムパッケージマネージャーっていう、これ NPM のラッパーだと思うんだけど、
そうですね。
それでインストールできるし、なんかね、 Emacs みたいなね、あのめんどくさい .el をなんかコピーしてきて、.emacs ファイルに設定書いてとかそういうのないんですよね。
いや、そう。Emacs も一応パッケージ管理ツール、あの24からついたんだけど、2.4 だか、うん、24からついたんだけど、うん、なんか、あれなんですよね、インストールだけやってくれるんだけど、その後のそのパッケージのなんかバージョンの管理とか全然してくれないから、
うん。
うん、なんか、全然ダメなんですよ。
いや、一応それ、そうだと思う。
全部使うようにしてるんだけど、その、だから、あの、なんていうの、バンドラーとか、
うん、
あるいはその、ブリューみたいなものだっていうふうに期待して使うと、結構肩透かしくらいみたいな感じで、
うん、
で、しかもそれをちょっと自分で拡張するよと思うと、またイリスプが出てきてとか、まあ嫌だな、みたいな。
本当そうなんだよね。まあ一応ね、今、リビルドのサイトですね、は、ジェケルで書いてるんですけど、そこの編集とかをちょっと、アトムを使ってやってみて、まあ実際、マークダウンのプレビューができるっていうだけでも、ちょっと、あの、Emacにはできないことなので、
うん、
まあそこはだけでもちょっと価値があるかなっていう感じはしていて、
うん、
実際ね、あとね、その Go のツールかなか何かパールのツールだったか忘れたんですけど、インストールしてちょっとうまく動かなかったんですよ。
うん、
でその時に、あの、設定画面のプラグイン一覧から、Open in Atom っていうボタンを押すと、そのプラグインのソースコードが読めるんですよね。
うん、
で、プラグインのソースコードはノードというか、普通のコーヒースクリプトで書いてあるので、まあ、読めるわけですよ。読めて直せるんですよ。で、いじって、そう、セーブしてリロードすると、普通にこう、コンソール .log とかでこう、ログが出せるわけよね。
そう
そう。そういうのを Emacs で多分、やるの相当辛いというか、
うん、まあ、Elisp を覚えるの超辛い
っていう。そうそう。だから、そういう意味では、まあ、アクセスしやすい、アクセサビリティが高いかなっていう。
いや、それはね、僕は長期的に見ると、そういうところが多分一番大事だと思ってて、うん、やっぱりエコシステムのに参加する人数がどれだけいるかで決まるじゃないですか、こういうのって。
うん。
だから、やっぱそのみんながよく知ってる言語が中枢になってるってのは、やっぱいいなと思ってて。
うん。
サブライムって Python なんでしたっけ？
そう、Python だね。
そう、でも Python はやっぱり Python 好きな人しか、とか仕事でやる人しか触んないけど、
うん。
まあ JS とかコーヒースクリプトだとね、もうほぼ今 Web アプリケーションエンジニアだったら、もう 100% 全員触るから。
そうそうそう。
うん、自分の知ってる言語だからって言って、ほいって触れるみたいな、結構あるじゃないですか。
そうなんだよね。
うん。
ただと、あとね、サブライムはね、Python のバージョニングがなんか 2.x だったり3だったりっていうのもちょっとあるし、あと API が基本的に全部アンドキュメンテッドらしいんですよ。で、だから、プラグインとか書いてて、よくわかんないの質問しても全然答えてくんない。
うん。
で、ソースコード公開されてないから、もう手探りでやるしかなくて、
うん、
そこが辛いって言ってましたね。
ああ、そういう感じなんですね。
うん。まあ GitHub もね、そういう意味では Atom の本体のソースコードは今は公開されてないから、
うん、
ちょっとそこはまあまだちょっと不安定もあるけども、まあこの間話したみたいに、これからソースを公開する予定もあるみたいなんでね。
はいはい。
まあそこはもうちょっと期待できるんじゃないかなとは思うんですけど。
これバックエンドはあれですよね、Node WebKit 使っているんですよね。
そうそう、Chromium とかの V8 をベースにして、
うん、
Node とかでやってるみたいですね。で、最初、先々週かな、話した時はちょっとパフォーマンスとかどんなのかなっていうのは思ったんですけど、
うん、
確かに若干もっさり感はあるんですよね。うんうん、けど、まあ、問題ない範囲かなっていう気もしないでもない。うん、
まあ、1年、2年経てばね、またコンピューターの性能上がっていくし。
うん、そうなんですよね。
うん、
まあ、Emacs をね、あの、ターミナル経由でやるのと比べると、まあ、軽量差加減には負けるかもしれないけど。
まあ、Emacs も重いから
ね。重いから、そうそうそう。そういう意味ではあんまりないかなっていう気はするんですけど。
いやー、なんかね、僕も Emacs 捨てたいというか、やめれるならやめたいんだけど。
いや、あの、ナーもね、この間言ってたけど、かなり何年かかけてリハビリしないとダメだよっていうことは言ってたね。
うん。うん、なんか僕がこう Emacs にこう後ろ向きな発言をすると熱心な Emacs ユーザーから名古屋さんがそんなこと言っちゃダメだとか言って時々お叱りを得て、いや実際にはすごい便利に使ってるし欠かせないツールなんで、
うん、
あのおすすめはするんだけど、
そうね、
うん、ただなんかねちょっと Elisp 書かないと拡張できないとかうぐってなっちゃ う, っ
てい う、そうなんですよね、
うん、
そうさっきね JSON とか CoffeeScript とかの話しましたけど、うん、GitHub の Atom が CoffeeScript で書かれてるのはどうなんだっていう
あのそれ
スレッドがあるんですよね。これ結構面白い話で、うん、確かにまあ素の JavaScript で書けばいいじゃん派と、
うん、
まあこれは GitHub が決めたことなんだから CoffeeScript でいいんだ派っていうのがあってですね、
うん、
CoffeeScript ってどう思いますか？
僕はそんなに、いいも悪いもなくて、 というか僕はあんまりそもそもそのプログラミング言語のこう美しさとかにあんまり多分そんなにそこまで関心が高くない感じなんですよね、自分自身が。
お
だからそのコーヒースクリプトのそのこういうところがなんていうのかな、いけてないとか、
うん、
いろんな指摘があるんだけど僕はあんまピンとこなくて、いやなんか JavaScript 直接書くよりなんか読みやすいし、
うん、
その JS のバッドハックってかバッドノウハウみたいなところも隠してくれるから、
うん
いいじゃんくらいに軽くしか僕思ってないんですよね。
なるほどね。まあそれが一般的大部分のプログラマーというかソフトウェアエンジニアの考え方だとは思うんですけどね。そうそうそう、まあ、うん、JavaScript が好きな人とかは、
うん、
なんかコーヒースクリプトで JavaScript を吐くっていうのが、
うん、
あまり好きじゃないっていう人もいるし、うん、あとはコーヒースクリプトって書くのは簡単なんだけど、
うん、
ちょっと後で読んだ時に読みづらくなるコードを書きやすいかなっていう気はするんですよ、うん、インデントとかで表現するっていう意味だと Python と同じなんだけど、
確かに、
うん、なんかコードを見た時にパッと構成が分かりづらいこともあるかなっていう、
うん、
なんかそれパールと同じなんですけど、要は、うん、まあパールでも綺麗なコードを書けるけど、なんかパールってすごく短くどんどん書けていくじゃないですか、
うん、
でコーヒースクリプトもなんか JavaScript と比べるとすごくいろんなものを短くどんどん書けていったりとか、
うん、
なんか矢印とかを対応するとこういろんなコールバックとかがなんかすっきり書けたりするんだけど、何ヶ月か経ってみるとこれ何してんだっていうことに結構なったりすることもあるかなっていう気はするんだけど、
逆にでもあれですよ、コーヒースクリプトのその短く書けるというか、DSL 的にこう使える側面みたいなのもあるじゃないですか、
うん、
そのシンタックスが余計な記号がないから、ね、
うん、
でグラントの設定ファイルとかはもう絶対コーヒースクリプトで書いた方が読みやすいというか設定ファイルっぽくなるんで、うん、
はいはい、
だからコーヒースクリプトじゃないと厳しいとまでいかないけど絶対そっちの方がいいっていうケースは確かにあるんですよ、
うん、
うん、なんでまあそういうグラントの設定ファイルとかは多分コーヒースクリプトで書くことに異論を唱える人はほとんどいないんだけど、
うん、
それまあアプリケーションロジックをちゃんと書きましょうっていうところでこれ使うかどうかっていうのはやっぱりその嫌いな人は嫌いってはっきり言ってる感じはしますよね。
確かにそういう意味だと、まあ、GitHub の Atom そのプラグインとか設定ファイルを JSON っていうね、まあ、JSON のコーヒースクリプト版みたいなのを使うのはすごく理にかなってるんだけど、
うん、
なんかだからといってまあコーヒースクリプトが、まあ、JavaScript より優れてるとかそういう話にはまあ一概にはならないってことだよね。
結構だから、オルト JS の一番人気というか、使われてるものなんだけど、うん、まあそういうのを見てると、コーヒースクリプトはなんていうのかな。オルト JS にしなきゃいけないほどカバーしてないっていうところが結構一方であるらしくて、
うん、
例えば他だとその型をこう、型システムを JS に導入するためのオルト JS とか、
はいはい、
まああとコンパイルするとすごく早くなるやつとか、いろいろあるじゃないですか、ダートとかタイプスクリプトとか。
うん、
まあ、そういうのは明らかにその、オルト JS じゃないとできない部分っていうのが載ってるから、
はいはい、
結構そっちを使うメリットがあるって言ってる人は多いんだけど、コーヒースクリプトは本当にただシンタックスを、うん、なんていうか、書きやすくするっていうか、シンタックスシュガーでしかない感じなんで、
うん、
まあ唯一あるとしたらクラスシステムだけど、
そうね。
ただクラスはね、やっぱり JS、ピュア JS 書いてる人ほど、いや、そんなのいらないでしょっていう感じのもあると思うし。
そうそうそう。
うん。
うん、
ちょっとこう、ポジション的に中途半端っていうのがあって、まあ逆にその中途半端だ、中途半端だ、あまりやらないからこそこんなに広まってっていうところもあると思うんだけど、
うん、
そこで必ず議論が、になりますよね。
そうだね。まあこのスレッドもその JavaScript とか ECMAScript6 を使えばいいじゃんとか、うん、そういう派と、いや GitHub が決めたことだし、それによってその参入障壁が上がるんであれば、それはそれでそのコーヒースクリプトとかの良さを分かってる人だけがコントリビュートするから、それはそれでいいことだっていう人も、うんうんうん、まあ、2つに分かれてて、
そうですね。
面白いですけどね。
うん、まあ、実際、あそこでギャーギャー言ってる写真だと、あとも書かなくて、外野でギャーギャー言ってるだけじゃないかみたいな指摘もあったけど、
そういう気もする。はい。じゃあ、次。
まあ、多分今日のメイントピック。
メインなのか分かんないですけどね。なんかこう、リビルドで話すために、こう、なんていうの、ネタを投下してるんじゃないかっていう
気も
しないでもないんですけど。まあ、コードレビュー的な話ですかね。
JavaScript のミニファイね。
うん。まあ、一応その、発端は、これ、直江さんのブログ記事が発端ではないと思うけど。
いや、違うんだけど、僕がちょっと、燃料投下気味に書いたら、プチ炎上してしまいまして。
うん。まあ、一つ、これ、ここの話は、タイトルはさ、 さまつなコードレビューってなってるけど、うん、前半はあんまりコードレビュー関係ない話ですよね。
ああ、そう。これちょっと僕の中でコンテキストがいっぱい混ざっちゃってて、
うん、
ちょっとそれ良くなかったなって思ってるんだけど、まあなんか大きい話としては、そのだからコードレビューの時もそうだし、この JS ミニ配すべきかしないべきかとかいうのもあるんだけど、
うん、
なんか文脈っていうのはやっぱその背景にあって、例えばその、なんていうのかな、システム全体のアーキテクチャを論じなきゃいけないときに、なんか JS のミニファイがなってないとか、そういう話ってすごい、なんていうか、相対感としてはちっちゃいじゃないですか。
うん。
うん。で、コードレビューの時も、やっぱりそういうことがよく起こりやすくて、
はい。
なんかその、木を見て森を見ずみたいな状態になりがちなんですよね。やっぱこういう話って。はい、
うん。
まあそうなっちゃいけないよって話を書いたつもりだったんだけど、なんか二つ混ぜたせいで、なんかユーザーはコードレビューアーじゃねえぞとか言われてて、
うん、
いや、そんなことは言ってないんだけど、みたいな感じになって。
まあそうね、そう、コードレビューの話はちょっと、もうちょっとするとして、まあ前半の話は多分、僕も読んでてすごく違和感があったのは、
うん、
まあ、JavaScript が重いと言って JavaScript を見てみたら、なんか何万行ある JavaScript で、それで、ハテナの、そうだ、それでコメントがそのまま残ってると。
うん、
だから、そういう、こう、品質が低いんじゃないかとか、あるいは難読化されてない、うん、難読化っていう言葉は良くないですけどね、まあ、ミニファイするのがプロなら当たり前だろうとか、うんうん、まあ、なんかすごく、こう、なんだろう、まあ、好き勝手言ってるっていうところがあって、
そうですね。
それはなんか全然関係ないよなとは思うんですよ。そうそうそう。で、むしろ、思ったのは、最初これ確かブログが2個くらいあったんですけど、
うん、
もし、これミニファイもししてたら、
うん、
その人はスラッシュ JS を見て、こんな汚いコードを書いてるんだからダメに違いないって思うのかなっていうふうに思ったんですよ。なんでこれ、ハテナの JavaScript 開業してないし、変数名全部1文字だし。
それひどいね。
いや、そう、なんかそういうリアクションになったんじゃないかなっていう。まあ、それどっちでも結局同じような反応なんじゃないかなと思ったんですけど。まあ、それはいいとして。
うん、
そう、そのコードレビューの話なんですけどね。
うん、
クックパッドもね、2週間ぐらい前に、コードガイドライン、スタイルガイドラインっていうドキュメントを GitHub に公開していて、うん、まあ、Ruby のコードを書くとき、Java のコードを書くとき、JavaScript のコードを書くときは、こういうスタイルで書きましょうっていうドキュメントですね。
うん、
で、まあ、GitHub でも同じようなドキュメント公開してるんですけど、
うん、
まあ、そういうのを公開することによって、人の趣味によって、なんか、ここのインデントは2つなのおかしいとか、なんか、ここは4つであった方が僕は個人的に好きですとか、そういう、なんか無駄な突っ込みを避けるっていう意味でも、うん、まあそういうガイドラインを作るっていうのが一つだったんですよね。
インターネットに公開するのはやっぱすごくいいなと思ってて、
うん、
なんかやっぱそういうのは社内文書でコーディング規約とかよく出るんだけど、
うん、
やっぱ社内に公開されてるだけだと結構それ軽んじる人とかがやっぱりちょっと出てきちゃうんですよ。
うん、
あの別に社内のどっかに置かれてる規約でさ、とか言って、守られてるかどうかわかんないじゃんみたいな感じ。なってくるんだけど、やっぱネットに公開されてるとなると、パブリックの人がたくさん見てて、フックパッドってインデント2なんでしょみたいな。
うん、
まあ、そんなツッコミしてくる人はいないんだけど、まあそういうこう、なんかちゃんとこれは、オーソライズされた情報なんだみたいな、箔付けができるから。
確かにね。
うん。だから、コーディング規約作ったらもう、そういうゼベロパブログでガンガン出せるなら出した方がいいかなみたいな、ちょっとあります
ね。うん。で、コーディングガイドラインは、まあある方がいいんですけど、一番理想的にはそれを機械、というかコードで、うん、解決できる方が良くて、まあ、パールだったら例えばパールクリティックとか、まあ、Ruby にも同じようなツールがあるんですけど、うん、
ルボコップ、
うん、なんかそういうのである、程度自動化できた方がいいなと思っていて、
うん、
いや、このコーディングガイドラインがあることによって良くないのは、このガイドラインに沿ってませんよっていうツッコミをしたくなっちゃうんですよ。
そう。あれがね、めっちゃ不毛なんですよね。
で、それは新入社員の人とか、まあ、OJT 中の人とかに対してやるのは全然 OK なんですけど、
うん、
なんかそうじゃない時に、なんか大きいコードを、なんかデザイン的にレビューしてほしいのに、なんかここのスペースの数間違ってますとか来ると、非常に腹立たしく、
そうそう、しまって。めっちゃ萎えるっすね。そう、その話と、
うん、
だからそういうこうなんか JavaScript のコードをペロッと開いてみたらミニファイされてないみたいな話が、なんかすごい僕の中では被ってて、
はいはい、
体験として、
うん。
要は JS のコードペロッと開いて、例えばなんかこれだとこういう書き方したらあそこのパフォーマンスが遅いとか、なんかこういうその抽象化だと全然ダメじゃんっていう指摘だったら、おすいませんっていう感じなんだけど、
うん、
なんか、いや、ミニファイすべきでしょ、みたいなの。いや、最初そこじゃないでしょ、みたいな。っていうのがあって、混ぜちゃったっていうのが、まあ、背景にあって。で、ちょっとコードレビューの話戻すと、そうそう、そのね、フルリックとか出して、 お、なんかレビューついたと思ったら、インデント幅がおかしいですとか、ハードタブじゃないとダメですとか言って。まあ、めんどくさ、みたいなね。
まあ、どうしてもそういうのを指摘したい時があるっていうのはわかるんですけど、うん、まあ、そういう時のためになんか最近はね、うちは、スクエアブラケットにニッツっていう、まあ、ニットピッキングって言うんですけど、まあ、重箱の隅つつきか、
うん、
っていうですよっていうのは自分でこう明示した上で、あのニッツって書いたりとか、あとはね、なんか最近流行ってるのがね、雑談っていうタグを貼って、このプロリクエストに全く関係ないけど、こういう、うん、ここでこういうことをすると他でこういうことになったことが昔ありますみたいな。で、それが、そういうに、もしそういうの雑談ってなしで書くと、
うん、
本当にそうなのかなっていうふうに受け取る方がこう身構えちゃうから、こういちいちそれを調べ、うん、本当にそうかもしれないなと思って調べちゃうんだけど、いや、これ雑談ですよと。まあそういうこともあるってことを頭の隅に入れといてね、みたいなイメージとかができるので、
うん、
なんかちょっといいなと思って。
スルーしてもいいよってことですよね。
そうそうそう。
レビューアーが真剣にそれを、レビューいいか。真剣にそれを考えて、
うん、
これ対応しなきゃいけないのかなみたいなことを考えさせないで済むようにっていう。うんうんうん、
そうそう。
そういうのすごい大事ですよね、このレビューね。
うん、
マストとか、シュドとか、
うん、
これは別にスルーでいいとか、そういう情報なしに単にテキストだけで、いや、これはこうした方がいいっしょとか言うと、なんか、その軽く言ったつもりがみんながその一生懸命それに頑張ってるみたいなことが起こっちゃうみたいなね。
うん。あとまあ実際にね、この間も言いましたけど、画像を使うとかね。
ああ
そうそういう雰囲気的なところを伝えるっていうのもあるし、
うん、
なんかね一個盛り上がってたのはそのプリクエストがを出すタイミングっていうのもなんかちょっと盛り上がっていて、
うん、
要はその開発が終わった段階でプリクエストが来て、
うん、
でなんかこれ全然ダメだなって思ったとするじゃないですか、うんうん、その時にこうこれ全然ダメなんでやり直してくださいっていうのは、まあ、オープンソースでは全然 OK なんだけど、
うん、
まあ、会社ではそういう風になってしまうと良くないよねみたいな話が結構いくつか上がっていて、
うん、
まあ、そういう時にはどういう風にそういうのを避けることができるのかみたいな、
うん、
そういう話もちょっと盛り上がってたんですよね。
それはあれですか、いわゆる WIP っていうか、ウォーキングインプログレス。
うん、ワークインプログレスの、プリクを作って、そこで、まあ、議論をして、そこにチェックボックスマークですね。うん、GitHub のプリクエストマークダウンのところに、スクエアブラケットで、リストを作っておくとチェックマークになるので、まあ、そこをこう進捗状況と合わせて、どんどんプッシュしていって、そのごとにレビューをしてもらうっていう、そういうパターンですよね。
うん、僕ももう最近は全部それでやってて、
うん、
もう最近本当だからあれですよね。コード一行も書かないでも、もう大体要件がある程度固まってるんだったら、もうすぐプルリクこう飛ばしちゃって、で、なんていうか、そこから始めるみたいな感じで、もうプルリクエスト最初みたいな感じになってきてます、ね、うん、
じゃあ最初にでもコードがないとプルリクエストできないよね。
なんか多分なんかドキュメントとかにちょろっとこう、なんか書いて、
うん、
で、それもプッシュしちゃうみたいな感じですね。
うん、それかもうアローエンプティで、カラコミットを作ってから。
あ、そうそう、もうそういう感じでやっちゃいますね。うん、
うん、そう、昔はね、GitHub の、で、イシューをまず作って、で、イシューで議論した上でそこをプルリクエストに変えるっていう機能が、多分今もあるんですけど、う
ん、なんか、そうそう、廃止するらしいですよ。
そう、GitHub はなんかそれあんま良くないと思っているらしくて、廃止される方向らしいんですよ。
なんで良くないんだろう。
なんか、いくつか理由があるんだけど、多分ほとんどは技術的な理由で、一つは、イシューをプルリクエストにしてマージされると、
うん、
もしそのプルリクエストが不適切であった場合に、元のイシューは残り続けるわけじゃないですか。で、そのプルリクエスト、これまずかったってリバートするんだけど、イシューはプルリクエストに一回変わると、リオープンできないんですよ。
あ、
だから、もう一回イシューを開かなきゃいけない。そうすると、開くと今度ログがその2個に散らばっちゃう。まあ、それが多分一個で、
うん、
もう一つは、多分オープンソース的な考え方でいくと、イシューっていうのは、問題を解決するかどうかっていう、その、なんていうか、仕様なんですよね。
うん、
で、プリクエストっていうのはそれを実現するコードだから、まあ、それと、イシューと PR っていうのは、こう、別々に議論されるべきだっていう考え方があって、例えば、なんだろう、ここのエディターでこういう操作をするとクラッシュするっていうイシューがあって、うん、それに対するフィックスは、まあ、何通りか考えられるわけですよね。だから、この人はここを直すのがいい、この人はここを直すのがいいっていうのがあって、それをプルリクを2個送って、そのマージする人がどっちがいいかを選んで、マージするっていう感じなので、うんうん、で、もう一つのプルリクエストはリジェクトする。なので、まあそういう考え方でいくと、イシューを勝手にプルリクエストに乗っ取るのは良くないっていう、そういうことじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。まあちょっとそれで、なんだっけな。あ、そうそう。ウォークインプログレスのプルリクを飛ばすっていう感じだけど、うん、これ、やっぱりいいのは、単純にコードレビューを途中で挟めるっていうだけじゃなくて、 同僚のその進捗とかをいちいち今どうなってんのって聞かなくても、みんながそのフローでやってると、
うん、
あのタイムライン、コミットのタイムラインな見てるだけで、だいたい他の人がどのぐらい開発が進んでるかみたいな全部見えるようになるんですよね。
うんうん、
で、今までだとやっぱりなんか、進捗どうですか、進捗ダメですじゃないけど。なんかそういうの聞いて、実装どこまで行ったとか、君の実装結構それそのままとコンフィクトしそうだからさ、とか言って、ちょっと事前に見せてよみたいなことやってたんだけど、
うん、
そういうコミュニケーション取らなくても、こうなんか非同期で、ああ、あいつのやつここまで行ってんだったら、この辺で、こっちはマージしといた方が後々楽そうだなとか、
うん、
そういう判断ができるのはすごくいいんですよね。
そう、あとね、さっき言ってみたいに、チェックボックスでリストを作っておくと、例えば10個リストを作っておいて、そこのうちの4つが例えばチェックされてるっていうふうになると、プルリクエスト一覧のところで今 40% ダウンっていうのが見れるんですよね。
ああ、そうそうそう。
だから一覧のところでこれはもうすぐ、コンプリートしそうだなとか、そういうこう、うん、まあ進捗管理とまでは言わないけど、こう、ビジュアル的に見れるっていうメリットもあるし、うん、あとそう、この間なんかで見たんだけど、サークル CI とかみたいなツール使うと、そのプルリクエストで動いてるコードを実際にコンティニュアスインテグレーションするだけじゃなくて、
うん、
デプロイして試せる環境を作るみたいなのもあるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
確かサークル CI でヘロクでデプロイするのかな。
サークル CI はなんか、CI が完了した時にデプロイっていうなんかアクションがあって、
うん、
そこになんかちょろちょろっと書いてあると、ヘロクとか、なんか自分たちのサーバーに CI でテストが通ったら、そのデプロイアクションを実行するみたいなことができるんで、
うん、
そういうのを多分使うんだと思いますね。
それいいですよね。なんか UI のチェックだったらそれでもう、実際に動いてるの見るのが一番いいし。
そうそう。あ、それでだから昨日イミュータブルインフラストラクチャーのところで、
うん、
クイッパーっていう会社あるじゃないですか。
はい。
そこの会社が、ヘロクで、それプルリク一本だったかフィーチャーブランチ一本だったか忘れたけども、ガンガンその、Git プッシュするたんびにこう、アプリケーション立ち上げちゃって、で URL 一本貼るから、それをデザイナーと交換するだけで楽になってみんなハッピーになったみたいな話をしてて、
うん、
で結局それって要するにそのコンテナーベースでオンデマンドでそういうの作れてとか、そういう環境があるからできることじゃないですか。
そうね。
うん。だからそれとの絡みで話したんですけど、やっぱそこの話はすごい引きが、みんな、ああ、そういうことできるんだって言ってて。
うん。やっぱテストとかステージング環境を作るのとかにコンテナーはすごく向いてる技術かなっていうのは思いますよね。うん、そうそう。まあ、うちの会社でも同じようなことやってるんですけど、
うん、
実際にステージングのサーバーにデプロイ、タグつけてデプロイすると、なんかタグ名ドットステージングみたいなところでアクセスできるんだけど、うん、まあ、ちょっと重量なんですよね。実際のデプロイするのと全く同じなんで。
そうそうそう。
だからそこが、コンテナとかを使うとすごく軽量にできそうだし、うん、いいですよね。
いや、本当にね、そのブランチごとにアプリが立ち上がるみたいな、ものすごい良くて、
うん、
やりたいんだけど、なかなかね、やっぱヘロクとか使ってないとね。で、結局今だと開発機とかが一人一台とか持ってて、
うん、
でそこにその開発者が自分でデプロイして、で、デザイナーに見てもらうとか、さっきのその、なんだっけ、ベイグラント。
うん、ベイグラントシェア。
シェアみたいなの使うみたいな感じで、それだとトリガーがどうしてもその開発者の側にあるから、
うん、
なんかデザイナーの人とかが、いちいちお願いしなきゃいけないんですよ。
うんうん、
仕様確認したいんで今作ってるやつを開けてくださいとかって分かりましたとか言って。で、やっぱそういうコミュニケーションも、やっぱりこう相手のやってることを中断させちゃうから、
うん、
なるべく減らしたいくて、要するに Git プッシュして、プルリクエストがあれば必ずそこに URL があるから、
うん、
そこ見りゃ確認できるみたいなね。そうするとみんな非同期で開発できるんで。
確かに。
うん、そういうことやりたいんですよね。
それこそあれですよ。井戸端に父母と置いて、
うん、
このブランチをヘロクにデプロイとかやったら、見れるようになる。
確かにね、
うん。そういうの良さそう。てか多分 GitHub は父母と使ってそういうのやってると思う。
そうそうそう。
なんかブランチがあるとそれが全部、
うん、
GitHub にあって、かつ、多分あれね、GitHub の場合は本番にもデプロイしてるんじゃないかな。本番のステージングの何インスタンスかにデプロイしていて、スタッフのアカウントだけでそこにその機能を有効にしてテストできるとか、
はい、
うん、そういう感じらしいですよ。
うん。まあ、何にしてもそういうこう、なんて言ったらいいのかな。途中のものとかをいかにこう、可視化するかっていうのが、バフルリクとかの重要なポイントだなと思ってて。
うん。
うん、そうしないとね、やっぱりね、終わった後もやって、いや、これ要求違う、要求して違うんで、開発やり直しですか言って。
確かに。
デスマーチェフ開始みたいな、
うん、
感じになっちゃうんで。
そうなんだよね。
うん、
そこが、まあ、プリクエストがあるとはいえ、そこを、こう、うまくツールを使ってね、ウィップとかで可視化するって結構大事かなと思いますよね。
そうですね。
うん。はい。ちょうどいいですかね。時間的に。
コードレビューに関して、なんかいろいろ言いたいことがあった
んで。なんかね、うん、ちょっと足りない気もしないでもないんだ
けど。また次回。いや、でも次回だともうなんか、もう温度下がっちゃって、もういいやってなりそうだ。
そうですね。
あ、そうそう、僕なんでそんなにそのコメントがっていうことに対してうんって思ったのかっていうのは、
うん、
あそこに書かなかったんだけど、やっぱ過去の経験がいろいろあってですね、で僕は思ったのは、一つパールがやっぱあるんですよ。でパール僕らずっとその今も使いますけど、パール書いてると絶対なんかしょうもないこと言われるじゃないですか。なんかパールっていう言語はもう古いとか、
あ
の記号が読みづらいとか、
うん、
うん、なんかそういうこと言われるんだけど、まあずっと言われ続けてきて、でもパール実際にその大規模な環境を使ってきたら全然そんなことどうでもいいと思ってて、
うん、
そんなことより本質的なのはちゃんとパールでそのスケーラブルなアプリケーションが作れるかとか、
うん、
パールでもその破綻しない設計、
うん、
長期的に保守できるものが書けるかっていうところが重要なポイントで、
うん、
で、どんな言語もその本格的に使い込んでいくと、そんななんかその言語が持ってるシンタックスの細かいところっていうのは、最終的にはすごい相対的にはかなりちっちゃくなりますよね。
うん。
なんだけど、なんかインターネットではすぐそのパールとルビー比較するとパールは記号が多いとか、だからルビーの方がいいみたいなことを、まあ、大体みんな最初書くじゃないですか、わかんない時って。
うん。
うん、なんだけど、後々、いや、そんなことはなって思うんだけど、そこにいちいち突っ込んでると、
うん、
そんな時間無駄だから誰もそういうことは言わないんで、そういうこう、ネット上に、そのどうでもいい評判みたいなのがこう広まっちゃうみたいなね。
あ、
うん、それでこうもう10年ぐらいずっとストレスを抱え続けて、それがあの一件でちょっと爆発したみたいな。
どうなんだろうな、そういうなんていうか表面でしかものを見れない人はあのが寄ってこないって意味でいいっていう見方もあるかもしれない。
そうね。いや、これは非常に難しい問題で、じゃあ自分がその本当にプログラミング言語初心者の時にそういう話しなかったかというとめちゃめちゃしてたから、それぐらいしかだからその比較できる知識がなくてね。
うん。
うん。
まあ、自分の過去を振り返って反省するみたいなね。
うん、なんかおじさん特有の現象かもしれない。だから結構なんで怒ってるかわからないっていうコメントがたくさんついてて、
うん。
ああ、だからそっかと、若い人とかだとそんなことに腹を立てたことがないのかもしれない。
確かに
最近のね、若い人は、あの、若い人って言うかもちょっと嫌なんだけど、最近やっぱりこう、プログラミング言語とか最初からそれなりに洗練されたものが使えて、
うん。
うん、そういうこう、なんかぐちゃぐちゃしたとこと通らずに、スッとこう正解から入るみたいなことがやっぱ多いから、
うん。
うん、でさっきあの、ノードウェブキットの話をしてちょっと思い出したのが、なんか最近あの、学生の間でノード JS がすごい人気があるんですって。
うん。
で、結構意外だなと思ったんだけど、あれ、この話前にしたっけな。
いや、してないと思いますよ。
うん。あの、なんでかなって聞いたら、やっぱ大学の授業で、最初最近 JavaScript 使うらしいんですよね。
あ、
その、スタティックな言語とコンパイラーがいるし、スクリプト言語だと実行環境がいるっていうので、
はい、
あの、一番最初にその授業で触らせるときに、やっぱ JS だとブラウザ1個あれば動くから、
はいはい、
それが都合がいいって言って、結構 JS で教えるか、あの、大学が増えてるらしいんですよ。
うん。
そうすると大学生が、もう自分は JavaScript は書けるから、でも、ブラウザ上だけじゃなくてサーバーサイドやりたいってやっぱなって、
うん、
で、言語を知ってるしっていうのノード JS を選択するっていうね。うん、そうするとほら、あの、イベントモデルとか僕らの場合は、まずプリフォークを通ってからイベントモデルに行ってるんだけど、
うん、
彼の場合もいきなりイベントモデルでソケット IO でこうなんかリアルタイムみたいな感じだから、
うん、
なんか、その、こうなんていうかな、僕らとその知識を獲得する経路が全然違うから、
うん、
そこでこうなんか、僕らが当然、だと思ってるような常識が彼にとっては非常識だったりとか、まあその逆っていうのは結構あって、はいはい、まあ、それが、まあ最終的にはこう、あの、なんていうかな、イノベーションにつながっていくって話だと思うんだけど、
うん、
うん、そういうのは結構感じることが増えてきてますよね、ここ最近。
まあそうね、僕もね、今仕事とかでインターンの人とかたまに来たりとかして、だいぶね、その、まあ知識の量、相対的な量とかで言ったらもちろん僕らの方が経験とかも含めてあるんだろうけど、やっぱり余計なこと知らない分、なんか発想が豊かというか、
そうそうそう、
こういうのやってみたらどうですかねみたいな、そんなこと考えもしなかったわみたいなことを言ったりとか、うん、まあその辺がやっぱり、うん、とか言い出してるとね、完全に年寄りだなって思っちゃ う,
そう。あんまりこんな話するとそうなっちゃうから、もっとこう対極的に見た
ら。そうそうそうそう。まあ、そこら辺、でもやっぱり JavaScript 学校とかでやるっていうのは結構知らなかったけど。
そうそうそう。なんかね、慶応、ね、の理工がそうだって言ってましたよ。
まあライセンスとかいらないしね。
うん。
うん、プロプライタリーな部分とかあんまないし。
めっちゃみんなノード使ってますよとか言ってて、なんかすごいなと思ってた。
それ面白いですね、
うん。うん。あとイベントモデルのそのウェブアプリケーション、
うん、
で、やっぱりその僕らがそのウェブサーバーサイドやってた時ってまだそういうこう実装があんまりなくて、
うん、
だから POE とかあのパールの、
ね、
あの、まあ、Ruby でいうとこのイベントマシンみたいなやつなんだけど、
うん、
まあそういうのとか最初覚える時結構苦労したじゃないですか。
はい。
なんか概念がよくわかんないみたいなとこから入るから。 で、OS の、実際のそのイベントドリブンのアーキテクチャとか、そっちから調べて、で、徐々にそのプログラミングモデルに慣れていくみたいな感じだけど、うん、今だとやっぱノードとかで、いきなりそっちから入るから、ユースケースを知った上でそのイベントモデルの知識を深める形になってくると、絶対そっちの方が早いんですよね。
うん。
うん、こういうイベントモデルの、アプリケーションってこういうものだよみたいな世の中ボコボコいっぱいあって、ああいうものを作るときはこういうアーキテクチャねっていう順番で理解できるから。
そうね。昔だと、その GUI を作る、プログラマーってデスクトップのプログラミングをするプログラマーとサーバーサイドのプログラマーってなんか全然こう断裂していて、
うん、
そのいや僕ら全然クライアントサイドとかやらないんで GUI とかやったことないっすみたいな人が多かったんだけど、まあ、今だともうフロントエンドの JavaScript で GUI みたいなこうデータバインディングとかで書く人がサーバーサイドもイベントドリブンで書くっていう意味だと全然こうプログラミングモデル、うん、メンタルモデルが基本的に一緒なんで、まあ、そこはあんまりもう差がなくなってきてるからね。
うん、ああそうね。だからメンタルモデルだね。メンタルモデルの導入が早いっていうのは多分。
うん
いいところだなと思うんだけど、ここ。
そうね。あと、まあ、プログラム言語自体に、そういう機能がついてるかどうかっていうのも大きいし。
うん。
あるいは、パールとか、ルビーとか、パイソンとか、まあ、そういう非同期機能はもちろんあるけど、まあ、言ってしまえば後付けというか。
そう、オプショナルですから、
ね。うん。で、OS のライブラリを使って、その上にこう、作るっていう感じなんだけど、うん、まあ、その Go とかね、Node とか、Scala みたいに、まあ、そういうイベント駆動型とかが、まあ、デフォルトだったりとか、言語に組み込まれたりするっていう意味では違いますよね。
うん。うん
はい。
まあまあ、そんな背景があり。
なるほど。
うん。ちょっとまあ、ただ、過激に書いたのが失敗だった。
いや、いいと思いますよ。
すいませんでした。
何年か前の直江さんっぽくていいですよ。
そうそう。すいません。なんかね。
いや、いいと思う。なんかそういうツイートとかブログとか吐くとさ、なんか、あんまり心臓に良くないというか、すごい反応を気にしてしまうんですよね。
一日仕事になる。朝書いちゃうんですよ。
うん
夜書くと寝れないって。
そうあるある、
うん。
そんな感じですね。はい。はい、じゃあそんなところですかね。
はい。
はい。今回のエピソードの、ショーノートとかね、いろいろ今日話したんで、リンクとかは全部 rebuild.fm/36 で見れます。あと、まあ、最近、さっきも言いましたけど、文字起こしを販売していて、rebuild.fm/transcripts っていうところに行くか、まあ、サイトの方で、ボタンがついてますんで、そこをクリックすると、トランスクリプトを買うことができますので、まあ、興味ある人は見てみてください。今日のスポンサーは、idobata.io でした。どうもありがとうございました。
はい。
はい、あと、スポンサーに興味ある方は、rebuild.fm/contact から、ご連絡をいただければと思います。じゃあそんなとこでは
い、
はい、
じゃあまた
直江さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
はい。